皆さん明けましておめでとうございます。2026年もキャンのユンタクラジオをよろしくお願いいたします。僕ですね、2026年の幕開け、無事に健康に年を越せました拍手。2024年と2025年と2年連続でインフルエンザになってしまいまして、高熱にうなされながら正月と年末過ごしてたっていうのがね、この前役と本役最悪っていう感じだったんですけども、後役の今年こそはどうか平穏無事に年を越したいということで、もう手洗いうがいマスク徹底しまして、無事に健康に平和に年を越すことができました。すごいよ、初めてかも、生まれて初めて紅白を最初から最後までずっと見た。もちろんねテレビに張り付いてたわけじゃないんだけど、流しながら、携帯触りながら、ご飯食べながらずっと紅白をつけっぱなしで、なんていう平和な年越しなんでしょうっていう感じでね、大晦日無事ゆったりと過ごせました。12月の30日までか、31日と1日をお休みもらって、割と年末年始も働いたんですけども、30日まで働いてて、みんなやっぱね、年内の疲れは年内のうちにって感じでさ、駆け込みで予約が来るんですよ。もうね、年末疲れてる人ばっかだからね、もう一人一人ね満身創痍で来るからね、大変なのよマッサージというかね、治療する方もね。で、年明けもね、2日からありがたいことに予約が埋まってくれて、2日3日というふうに三が日だけどね働いて、正月休みでさ、ちょっと寝正月しちゃって腰痛めたみたいな方とかさ、なんか年越しではしゃぎすぎて疲れたって方もやっぱ正月にも来るので、そういう方は相手にしながら、2026年はちゃんとインフルエンザならず健康に働けてる、年越してるっていうね、もうそれだけで2026年まず自分を褒めたいなと皆さんありがとうっていう感じで過ごすことができました。でね、私去年の年末にちょっと話題になったネットフリックスのドラマ、ラブジョーと恋愛リアリティショー、元ヤンたちが集まった恋愛リアリティショーがあるんだけど、そのラブジョーとっていうのがネットフリックスのランキングの中に入ってまして、わ、これ話題になってるやつだってことで見ました。元旦からですよ正月の元旦からラブジョーとを見まして、びっくり、もう恋愛リアリティショーじゃないみたいな喧嘩や、これ恋愛リアリティショーとは別次元の喧嘩だなっていうようないざ、いさかいとかが起こるんですよ。でもね、めちゃめちゃなんか面白くて、あれよあれよと10話ぐらいかな一気に見まして、正月はラブ上等で締めくくりました。皆さんラブ上等見ましたかね。本当にすごいよ、なんか今までとは全然違った色合いの恋愛リアリティショーです。っていうかさ、恋愛リアリティショー略して恋リアなんだね。私去年のさ、お便りでさ、おすすめのなんかコンテンツありますかっていうお便りの中でさ、恋リアっていうさ、恋って書いてリアでさ、私恋リアって読んじゃってるんですよ。恥ずかしいね、あれ恋リアですね。そうだよね、恋愛リアリティショーをさ略したら恋リアだもんね。もうさ、恋リアって読んじゃってるからさ、聞いた人ってさ、うわうわ間違って読んでる、恥ずかしいってなっちゃってないですかね訂正します、恋リアじゃなくて恋リアでした。でもラブ上等はね、本当にとてもよくできた、まあ脚本もありつつなのは承知の上で楽しんでるんですけども、僕ね、反社の人、昔やんちゃしてましたみたいな、どっか被害者の存在がちらつくようなエピソードを武勇伝みたいに語るっていうの、とても正直嫌悪感があってあまり受け付けなかったんですよ。だから昔はやんちゃしてましたみたいなエピソードとかを俳優さんとか女優さんとかがすると、もう本当に嫌だなって思ってたから、このラブジョーとも元ヤンがね、みんな集められて、昔悪さしてました、少年院入ってましたみたいな方たちが キャストとしてね出るんだけど、ちょっとね大丈夫かなって思いながら見たんですけども、もう全然もうエンタメとして完成されてて、やっぱね人間って掘り下げるとさ、いいところいっぱい見えるから、この入れ墨とかねタトゥーとかすんごいゴリゴリに入ってて見るからに悪そうな人たちなんだけども、やっぱ蓋開けてみるとどっか可愛いところがあったり、なんか素敵なところがあったりしてあれよあれよとねキュンキュンしながらいい一視聴者になっておりました。またねそのめぐみさんのコメントもさることながら、今回ねあの芸人の長野さん、あの人のねもういちいち、えこれ今我々レンリア見てるんですかみたいな、え刑務所の朝じゃないのこれみたいな、なんかツッコミがもうすっごい面白くて、とてもいいコンテンツだったなと、恋愛リアリティショーだったなと思うので、まだ見てない人はぜひ見てほしい。ラブ上等、本当に最高。もう水はやべえだろっていうシーンがあるんですけど、あそこ本当に絶対見てほしい。 X でねそのシーンだけバズってて、それで僕はこのラブ上等を知ったんですけども、もう本当に良かった。第2期がねもう速攻決まったみたいなんでね、楽しみです。正月になんか時間つぶしで、まあ、ラブ上等で終わったんですけども、それとは別でねなんか暇つぶしでちょっと昔のゲームをやろうということで、なんかレトロゲームしたいなと思って漁ってたらドラゴンクエスト5をね発掘したんですよ。ドラゴンクエスト5、天空の花嫁、ご存知ですかね。あのねドラゴンクエスト史上初結婚するんですよね。そしてねお嫁さんを選ぶの。最初のねスーパーファミコンで発売された時は自分ね中学生ぐらいだったのかな、小学生かな、幼馴染の女の子と金持ちのお嬢様の女の子2人のうちから選ぶっていう感じで、もちろんねこの幼馴染の女の子とは小さい頃にね一緒に冒険とかしたりしてちょっと情があるんですよね。なんかそういう風なエピソードもいっぱいあるから、割とみんなねその幼馴染のこのビアンカっていうキャラを選びがちなんですよ。でもお嬢様キャラのフローラっていうのもねとってもいい子で、すごいあのおしとやかに育った一途な女の子で、その子もとても魅力的で、もう誰を選ぶかみたいな論争がすごい当時はあって、うわ懐かしいなと思ってそれをやろうと思ったら、 DS 版のねドラゴンクエスト5だったの、リメイクされたやつ、なんとね3人目のキャラがいるのよ。ビアンカとフローラじゃなくてデボラっていうさ、3人目のフローラのお姉ちゃんっていう位置づけで登場するんだけど、これがまあねわがままなの、もう吐くセリフ全部わがまま高飛車で、え誰がお前のこと好きになんのみたいなセリフの嵐なんですよ。だからもう絶対こいつは新しいキャラだけど選ばねえと思って、なんか誰にしようかなって悩んでたんだけど、昔プレイした時はさやっぱビアンカだろって私ビアンカを選んだんですね。幼馴染で一緒に冒険もしたし、なんか主人公の幸せを願ってくれるセリフとかもいっぱい言ってくれるから、なんかね山奥で暮らしてるんですよビアンカは。だからね自分がビアンカを選ばなかったらビアンカ山奥で寂しく生活しちゃうみたいな、もうとにかくねそのビアンカを選ばなきゃみたいな感じだったんですよ。大人になって、まあ、40ですからね、この久しぶりにやった時に制作側のあまりにもお前これビアンカ選べよっていう圧が強いことに気づいたんですよ。幼い頃にプレイしてた時は絶対にビアンカだろみたいな、もうね制作側の意図に乗せられてあれよあれよとビアンカを選んだんですけども、今見ると不自然にビアンカを選ぶやつがすごくて、なんか結婚式前夜2人のうち1人を選ぶっていう場面で主人公は寝つけずに宿屋で起きるっていうシーンがあるんですけども、 で街を巡ってこのフローラのところに行ったりビアンカのところに行ったり話ができるっていうイベントが発生するんですけども、ビアンカのところに行くとビアンカは窓辺に立ってて、あらあなたも眠れないのねみたいな感じで、私も眠れないの、でも明日はあなたの後悔のないようにあなたの幸せだけを考えてみたいな、このけなげなセリフをビアンカは言うわけで、ビアンカは寂しそうだみたいなさ状況も説明されてて、一方フローラですよ、フローラの部屋に行くとフローラはすやすや寝てるって言って、なんかこの結婚式前夜でももう平気で寝れちゃう女みたいな描写があるわけ。これさ運営さんさ、ちょっと制作人明らかにビアンカ B 期でしょうと思って、あとさビアンカって幼なじみで一緒に冒険したってエピソードがあるんだけど、あれ半ば勝手についてくるのね、本当に別に主人公から頼んだわけじゃなくて半ば勝手についてきて、でこの結婚、お嬢さんと結婚する、お嬢さんってフローラのことなんだけど、フローラと結婚する条件がこの炎の指輪と水の指輪っていう2つの指輪を見事見つけてきたあの強い男にはうちの娘をやろうって、このお嬢さんのお父さんから条件が下されて、それで主人公はその指輪を探す旅をして、あの結婚の条件を満たすってやつなんだけど、途中からビアンカ入ってくるの、またあらあなたそういうことしてるの、じゃあ私も手伝うわ指輪探しとか言って勝手に入ってくるの、いらないんだけどって思いながらも勝手についてきて、で指輪一緒に探す冒険に出て指輪を探して、これであなた結婚できるわねみたいな感じで、なんか一緒にさついてきて、で実際その金持ちのお父さんのところにいて、指輪手に入れましたよ、お嬢さんと結婚する条件満たしましたよって言ったら、このお嬢さんのフローラさんが、あらところで一緒にいるこの女性はどなたみたいな、もしかしてビアンカさんも主人公さんのこと好きなんじゃないですかみたいな、あの主人公さんの気持ちに素直に、ビアンカさんの気持ちも素直に、私はこのままじゃ結婚できませんみたいなことを言って、なんかうん、それじゃあ2人のうちから主人公に選んでもらおうみたいな展開になるんだけども、あまりにも不自然なんですよなんでって、なんで、でビアンカもあらでも私を選んでくれたら嬉しいわみたいな感じで、しれっとその選択肢の中に当然のようにさ入ってくるわけ。なんでって思って、なんかね、昔はビアンカ一択だろうって思ってたんだけど、今回はねもうビアンカ選ぶ気にはなれなくて、フローラかなって思ったんですけども、みんなドラゴンクエスト5を経験したことある人はさ、誰を選んだんだろうと思ってインスタグラムのアンケートを取ったんですよ。あなたは誰と結婚しますか、フローラ、ビアンカ、デボラとか言って、まあデボラはね、あの本当に選ぶ人いるんかなって思いながらアンケートを取ったんですけども、結果はね 70% ぐらいがビアンカを選ぶんですよ。やっぱりみんなね情に弱い、いい人たちばっかだで2割ぐらいがフローラなんですよね。いや違う、 2.5 割かな。で 0.5 割ぐらいがデボラ選ぶんですよ。まあ、デボラ選ぶのは多分もう変わった人たちなんですけども、でやっぱビアンカ強いなっていう感じで、このインスタのねアンケートの結果をシェアしたら、デボラ推しのフォロワーさんから、デボラってめっちゃいいですよっていうこの推しポイントの DM をいただいたんですよ。デボラは破壊の鉄球も装備できるしツンツンして言ってることは文句ばっかですけども、どんどん旅を重ねるにつれ出れてくるんですみたいな、デボラが語りかける言葉に感動して、もう終わる頃にはゲーム終わる頃にはデボラ好きになってますよとかって言ってめっちゃ言ってくるの。あとドラクエ5はね、花嫁の髪色が子供に遺伝するんですね。双子を産むんですけども、主人公と花嫁が、フローラは青髪で子供たちも青髪になるんです。ビアンカは金髪で子供たち金髪になるのね。でデボラは黒なんですよ。で主人公の髪の色黒だから、 家族全員同じ色になるのね、髪の毛が。でそのフォロワーさんが、家族全員髪の色が一緒ってエモくないですかみたいな感じで言ってきて、この人やけにデボラを押すなと思って、もうそうだな、せっかくリメイクするんだったらデボラかな、いやでもフローラと結婚したいな、いやでもって思いつつ、私はこのフォロワーさんに騙されようと思って、今回はデボラを選びました。でもさ、結婚式のシーンでさ、あなたは主人公を生涯愛することを誓いますかみたいなことを聞くときにさ、ビアンカもグローラもはい誓いますみたいな、よろしくね主人公みたいな感じのさ、めっちゃいいお嫁さんなんだけど、デボラだけは、はなんであんたにそんなこと誓わないといけないわけ、いいから飛ばしてとか言って、なんかマジでムカつくの、結婚式の瞬間まで本当にムカつきすぎて、だからこれ前途多難結婚生活と思って、うまくいくのかしらっていう思いながら今私プレイをしております。あのドラゴンクエスト5をやったことない人ね、ぜひやってほしいんですよ。花嫁を選ぶっていうこのね選択もさることながら、主人公が不遇すぎるんですよね。本当に誘拐されて10年間奴隷したりとか、あとねなんかその奴隷になった時のモンスターにもう一回大人になって遭遇して、石に変えられて8年間石になるとかさ、なんかもうえっていうぐらい、これどうしたのっていうぐらい、多分ねドラゴンクエストの主人公で一番不遇な主人公なんじゃない。いや結構ドラゴンクエストの主人公はねみんな不遇なんですよ。あの村全滅させられたりとか、幼馴染のエルフ殺されたりとか、なんかねいっぱい不遇、ドラゴンクエストそう考えると主人公不遇だな。でもぜひドラゴンクエスト通ったことない人はね、ドラゴンクエストやってほしいな。ドラゴンクエスト5、古いゲームですけども、今もうまんまと僕ね久しぶりにやってハマってるんで、やってほしいな。これからねまたね越していきたいと思います。でクリアする頃に僕のこのデボラへの感情がどう変わってるかをねまた報告したいなと思います。さてさて、ちょっとねラブ上等とドラゴンクエストと、あの年始感がない、年明け感がない話題となってしまいましたけども、皆さんは2026年はどういう年にしたいとかってありますかね。やっぱりさ、一年の初めのうちにこの目標を立てることは大事と言いますか、そういう年になったらいいなっていうね願いを込めて、僕はね2026年は本当に後役なんですよ。だからこの後役を無事に過ごす、健康に無事に過ごすということを第一の目標としながら、たくさん笑うっていう目標を定めました。笑う門には福来たると言いますからね、あまりいいことも悪いこともいっぱいあった2025年ですけども、たくさん笑おうと2026年は思っておりますので、皆さん今日のユンタクラジオお付き合いくださいね。お便りもコメントも感想も何でもお待ちしております。後役だったからね、今年も行ってきました役払い。去年も一昨年も行ってきた近所の氏神様のところの神社に厄払いを予約して行ってきました。僕はね、付き合ってる恋人パートナーと一緒に3年目、毎年受けてるので、もう3年目だからか、この神主さんがお二人はね毎年いらしてますもんねっていう感じで覚えてくれたんですよ。なので去年と住所一緒ですよねって、だから住所2人一緒だったらもう住所書いて、お名前はその横に2人の分書いてくださいみたいな、前まではね別々で書かされてた記帳をもうまとめてくださいみたいな、もう認知されてて嬉しく思いましたね。ああ神主さん俺らのことをちゃんと覚えてくれてるんだと思って、そしてね去年と一昨年にいたハエなんですけども、おととしハエがいてさ、あハエは神様の化身であるから歓迎されてるよみたいなポジティブに解釈したけども、去年ハエを調べると健康 が悪いみたいな、なんかあんまり良くない象徴だみたいな感じで、2年連続ハエに待つ、なんか厄払いしてる時ハエが顔についてみたいな話をしたんですけども、今年ね、今年もハエいそうだなって思って、このお社の中に入ったら、今年はねハエはいませんでしたちょっと期待したんですよね、ハエいるかなと思って辺り見回したけども、今年はハエがいなくて、無事にあのなんかハエがうんうんっていうのあれね、雑念、いやハエいるわっていう気が散ることもなく、あのカンネさんのノリトっていうんですか、あのかしこみかしこみ申すっていうのをちゃんと集中して聞いて、神様に一年の健康とこの感謝となんかいろんなものをお願いして、無事に厄払いを終えたんで、2026年はね、なんか勝手にねすごくいい年になるんじゃないかっていう予感がしております。この予感大事だよね、根拠のない予感、根拠のないこのいい感じの期待感みたいなのが大事だと思うので、ちょっとね2026年いい年にしていきたいと思います。さてどれぐらいね更新できるかわからないですけども、今日のユンタクラジオ2026年もゆるゆるとこうやってねユンタクしていきたいと思いますので、皆さんもどうぞ末永くキャンのユンタクラジオをお付き合いくださいね。皆さんからのコメントやいいね、お便り、感想、何でもお待ちしてますので、ぜひお便りください。それではまた次回をお楽しみに。